続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は米山隆一さんです。
どうもよろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
はい、よろしくお願いします。はい、ご夫婦で出演
すいません
ちょっと距離取ってますけどね、今日は。
そうですね、
はい、ありがとうございます。もう結婚してどのくらい経ちますかね。
ちょうど半年ぐらいですかね。
まだ半年ですか、
はい、5月10日ですから、はい
はい、お二人でいろんなところに行ってる写真を毎週金曜日に私見せていただいて
そうなんですね、
はい、海に行ったり焼きなんかね、ジンギスカン食ったりしてる写真ね、うん、羨ましいなと思って、はい、
でもまだよく考えたら出会って1年経ってないかも、
うんうん、あ、そうですね、う
ん、すごいスピード結婚でしたもんね、
う
ん、
そうですね、はい。
さっき村井はお酒をあんまり近頃は飲んでないと言ってましたけど、うんうん、ヨネちゃんそれ本当ですか、うん、
いやまあね、いや、まあ、飲んではいると思いますよ、うん、はい、そんなにの、ね、定義の問題だと思いますけれども、
ね、は
い、
事前に、うん、室井さんには許可なく、はい、米山隆一さんにアンケートを取っているんですけど、少し直してほしいこと、
はい、
一緒に飲むのは好きなので難しいところかもしれないのですが、
うん、
一人でいるときはちょっとお酒を減らしてもらえるといいですかね、健康のために、はい、うん、あとお酒を飲んだとき結構いろいろ話をしたり楽しいことをしたのに全然覚えてないと言われるのはちょっとショックです。
そうなの
そうなんですよしかもちょっと気恥ずかしいなりに、うん、
はい、
ちょっとほら、うん、あれなんです、ちょっとこうスイートトークみたいなのがあるわけですよ。
あるんです、スイートトークを。
まあちょっとね、そういうのを
そのスイートトークを
ちょっと僕恥ずかしいなと思いながらも、まあ二人だしね、あの、はい、まあここはと思って言ってるのに、はい、覚えてないって言ったっけみたいなこと、そういう感じなんです。
ああ、そうなんだ。それは覚えておいてほしいですよね。
せっかくね、ちょっと頑張っていたの。
私、不器用なんか、カブト煮とか頼まれちゃうと、うん、もう集中して、それ、うん、骨の周りの身ほじくるの集中してるから。う
んうん、今、ごまかしてますよね。ちょっとそれ違いますけど、そういうことじゃないですけど。
そうですか。じゃあ、村井、ちょっと覚えてるの？そういうことは。
全然覚えてない。
全然。ね、でも米山さんもなんか室井さんとは飲むんだけど、もう本当に一人でお酒を飲む量が少し減ってきたって。
そうそう、これ何かっていうと、うん、アンケートに、うん、結婚して何か変わったことありますかっていうので、うん、僕確かに一人で全然飲まなくなりましたね、
うん、
それはやっぱり二人で飲んだ方が楽しいっていうことで、うん、そっちでこう、うん、もう飲みたいっていうのは満たされちゃうんでしょうね。
なるほど。
飲み会出てもあれだもんね、うん、帰ってくるもんね、うん
うん、飲み会出たら普通帰ってきます
いやいや
それは僕は前からそうです。それは前からそう。それは僕前からそうです
そのせいもあってかどうか知らないけど、ヨネちゃんの周りの人からは今まで思われてたよりもなんかちょっとこう安心な人の方になんかそういう扱われ方をし始めてるっていう。
そうそう、まあ、はい、いや今まで別に不安な人と思われたじゃないと思いますけど、うん、ちょっとい
やでも声はちょっと危険な声ですよね声は危険ですよ、やっぱり
危険かどうか、
ね、低音のね、そのなんか響く声はねちょっと危険ですな、うん、ちょっと思ってるんですけど、
ありがとうございます、はい、それがだいぶこの人安心だなっていう感じの、うん、扱われ方に、はい、
なってきましたね。
なってましたね。
あ、それは良かったじゃないですかね、はい、
そうですね。
この後はでもヨネちゃんもいろんな計画があるみたいですね。
そうですね、それはあんまり言っていいのかどうか分かんないですけど、
はい、
はい、
あれですか、こう今は政権に対していろんなことをこうお医者さんでありつつ、
弁護士さんでもあって、まあ、元政治家でもあるという
政治家でもある、はい、そのお立場から今の政権なんかについて思うところは終わりですか？
まあ、たくさんありますね。たくさんツイートしてますけどね。うん、ね、まあ、個別の問題ならやっぱりいきなり話題の学術会議とかですけど、
はいはい、
うん、あれなんか極めて典型的に今の政権を表してると思いますね。
うんうんうん、ね、もう間違ってちょっとあれしたら学術会議のメンバーに入ってたかもしれない、ね、
はい、全然全然、
まあ、これからも入るかもしれない
ですけど、ね、全然違いますけど、まあ、それはまあ置いといて、はいはい、
まあ、学術会議本体のことはいろいろあるけど、それはちょっとね別の問題だから置いとくとして、やっぱり今のやり方には結構問題大きいですか？
問題大きいですよね、うん、その何せやっぱり理由を全然言わないじゃないですか。
うんうんうん、うん、
ね、 理由言わないのは人事だから当然だとか言ってるんですけど、うん、いや、はい、それはね、うん、あなたのオーナー会社のオーナー社長なら、うん、それは誰を部長にしようが誰を課長にしようが、うん、まあそれは好きにしたらええですよって、ね、特に理由を言う必要ないですね。あの、うん、顔が好きだからとか、うん、いや、まあなんかね、将棋が強いからとか、そんな理由で釣りがうまいからとか、それだってまあ別に悪くはないわけですよ。うんはいはいうん、でも、うん、ここはオーナー、企業のオーナー社長はなくて、あなたは単に民主主義政治家、民主主義で選ばれた、いくら総理だと言っても民主主義で選ばれた民主主義政治家であり、一方学術会議だって自分の会社はなくて、それは国家の組織なわけですよね。だからその人事なんですから、それはきちんと理由を示さなきゃいけないんだと思うんですよね。まあ、もちろん中には言いづ、あまり言うとその人はもしかしたらね、傷つくこともあるかもしれないわけですよ。まあまあねまあ、まあもしかしたら例えばそのあの中の誰かの一人が、
はい、
まあそれこそね何、うん、でしょうね、うん、もしあり得るとしたら、うん、すごい危険な薬物を使ってますみたいな、うん、もしことがもしあったとして、うん、それは公然とは言えないけれどもってことだな。でもそれはちゃんと学術会議の会長にはお伝えし、ねうん、かつご本人にもお伝えし、うん、その上ででもこれは秘匿しますというふうに言うべきだと思うんです、はい、でそうしたら学術会議の会長だって理由は言われたけれども、うん、本人のためを思ってちょっとそれは公表できませんって言えるじゃないですか、うんねうん、そういうこと一切せずに、
うん、
ただ総合的俯瞰的、うんでそれはちょっと民主主義政治家としてありえないと思います
よ、ね
はい、
とか理由が言えないのがもう理由でしょ、
うんうん、まあそういうことですよね、
うん、
で要するにそれは単に気に入らないからっていうだから言えないっていうことですよね。
だから理由がないのが理由なんじゃないか、はい
は
い、
例えば日本学術会議のメンバーの中にも例えば安全保障法制に賛成の方とか共謀罪法案に賛成の方とかっていう方もいらっしゃるわけ
たくさんいるわけですよ。ですよね。で基本的にはほぼあんまり関心ない方が多いと思う、科学者が多いですからね。俺はその素粒子のことは関心あるけれども、
うん
まあ、安全保障どっちかなあんまよく分かんないし関心ないって人の方が多いと思いますよ、うん
はいはい、けどいい見せしめにはなるよね。
見せしめってどういう意味で
見せしめで、うん、だから、うん、政府に逆らうようなことを言うと、うん、こういう風になるって、
うんうん、いやそうだと思うんです。あれ本当に、うん、いろいろ言われてますけど実は確かに6人ですから、うんまあ、そもそも拒否したってしなくたって、うん体制に影響はないわけなんですよ。学術会議だって、まあ、あまり私詳細には知りませんけれど、うん、例えば基本決議を出すときには、うん、おそらくそれは多数決を取ると思うんですよね。
なるほど。
でね、210人の中の6人が賛成であろうが反対だろうが、うん、本来関係ないはずなのに、うん、もう狙い撃ち的にあの人たちを拒否することによって、うんうん、もう言うなよっていう暗黙のプレッシャーをかけてるわけですよね。でもそれを言いたくないから、うん、あんな風にずっと隠然とやってるわけなんですよ、うんうんうんなんて思いますよね、
はい本来なら学術会議は、まあ、そこにはいろんな意見があって、まあ、そのいろんな意見が学術会議の中でこうやり合ってたりしてと、うん、でそれがたとえ政権がどの政権であろうと健全な状態ですよね。
で今さすごいその、うん、私が嫌なのは、うん、問題のすり替えが行われて、
うん、
学術会議のあり方みたいなのを、うん、税金使ってんだから考えるっていう風になってきて、うん、それってすごい問題のすり替えだと思わない
、うんうん、あ金子勝さんが今スタジオに到着されました。
やだまたそれかけてきたそのメガネ
これ米山さんと金子さんは親しい間柄でいらっしゃるんですか。
親しいとじゃないですか。一回ねお会いしてますよね。
は
い、
知事選に立った時に燕三条で応援しに行ったことあるんです。
新潟県知事選挙にお立ちになった時に。あ、そうですか。
それは何？受かった時？敗れた時？
受かった時。
あ、受かった時。
それで、うん、その後米山さんが原発の検証委員会っていうのを立ち上げたんですけど。うんうん、
はい。はい
今柏崎刈羽を動かそうとしてるんですよ、うん
はいはいはい、
宮崎県議会あ宮城県議会が女川原発でしょ、うん、みんな被災原発ですよ、うん、事故を起こしてるとこばっかり、うん、
今学術会議の話をしてたんですけども
あそうそうそうだからその時が、はいはいうん、たまたまそのお知り合い、うん、知り合いになって
当然室井さんとご結婚されるはるか前です。
ずっと前です。
どういう
あおめでとうございます
言うのどういうスタンスで何に共感して応援演説に立たれたんですか
金子さん。あだから当時柏崎刈羽問題がやっぱり一つの焦点だったんですよ。それで米山さんはまあそういう立場で言えば あの原発あんまり賛成じゃないので、うん、それで応援したんですけど、うんうんうん、そのなんか対立候補が、うん、なんとなくなんか土建屋さんみたいな雰囲気があってそれでバンバン動かそうみたいな感じだったんで、うん、じゃあ応援しましょうって米山さん反対の方どちらかといえば反対のスタンス。
ちょっと時系列が分かんないけど、泉田さんが
泉田さん辞めた後
辞めた後
後ですね
後に、
米山さん立候補されて、
うん、立候補された
そう、うん、
その時の話ね。それ
はそう、うん、市民連合みたいな人たちが、うん、米山さんを担いで、うん、それで新潟の新しい県政をやりましょうって言われて、う
ん、なるほど、
うん、お知り合いの方が何人もいて、うん、面白い人がたくさんいるんですよ、うんうん、住宅メーカーの女副社長さんとか
あそうなの、うん、
それは面白い片桐さんっていう人なんですけど、
は
い、
実名出していいんですねはい
まあでもねこの番組のねあの泉田さんの頃から新潟にはねとってもお世話になってたりしてね
泉田さんもこの番組何度か来ていただいたことありましたけども
自民党になっちゃいましたけど、ね
う
ん
はい、
そうなんだよ
何やってんだろうとか思うけど
あ、まあ、いやあれはでも泉田さんも最初は原発の問題には反対
そうですね
立場を取ってらしたんですよね、
うんうん、そう今はなんか曖昧でしょう、う
ん、今その後に自民党に泉田さんは入ったんですか
そうですね
そういうことになったんですか、
はいはい
でうんまあ、そういう意味で言うと、うん、あのいろんな意味で、うん、あの米山さんは、うん、今も活躍してると思いますよ、
う
ん、
ありがとうございます
だ11月7日に、うん、柏崎市長選が15日かな半ばにあるんで、うんうんうん、その前のイベントみたいで
11月3日だよ先生
僕は3日ですけど7日の夜にね、うん、なんかそういうズームでね、うん、全国で結びつきながらやりましょうみたいな
話それ古賀さんがやってんだよねそうそうそう中心になって古賀茂
明米山さんにも出てほしいみたいになって
うん、はい、そうなんだ、うん、でもあれですよね米山さんと鈴鹿の室井が知り合ったのはここ1年だよね
そうですね、
うんうん、1年まだ経ってない、
は
い、
そうそう
金子先生とは長いけど私は
金子先生とはもうずいぶん長い鈴鹿の室井さんとは
そうそう
10年以上の、
うん、10年とはならないですよねこの
前10年だってここの番組え私じゃなくてい
やいや君だよ、うん、
いやだから、
うん、声は長い
この前の、うんうん、全然違うテレビ番組からだから相当長いです、
うんうん、それぞれずっと前ね、うんうん、
あのまあ、うん、泉田さんが今国会議員やってらっしゃいますけれども、うんうん、この番組を何度か来ていただきましたが、うん、あのまあ米山さんはこれからまた政治活動を始めようと今考えてらっしゃって
そうですねそこははい
で任期が間もなく1年になろうとしている衆議院議員選挙は当然あるわけですけれども、はい、そこに今立候補しようとお考えになってらっしゃると
そうですね、まあ、それは表明してますからね、
はい、はい、これはあの、うん、泉田さんのその選挙区と同じところから出るっていう、
まあ、逆に泉田さんが私の選挙区にいらっしゃるってこと
で地元に泉田さんが来てたっていうこと
なんですね。もともと長岡だよね。
私は、まあ、あの地域の出身なので泉田さんはちょっとその上の4区、うん、あそこ5区って言うんですけれども、うん、4区の出身の方ですね。だから私から見ると、うん、いや泉田さんが戸様だろうって思ってますよね、うん、すみません、
まあ、これからね激しいバトルが行われる、
は
い、
荒すなみ
たいないやいやいや
、うん、そういう感じですね。うん、で今日ごめんなさい、はい、学術会議の話も腰折っちゃって申し訳ないですよね。
ちなみに学術会議の話から、うん、そのさっきの検証委員会の話で、うん、確かに検証委員会とかでは、うん、あのそれこそ私が任命する立場だったし、うん、まあ、検証委員会みたいなああいうこう、うん、本当の委員会みたいなのはむしろこっちから人選するわけですよね。だってお願いしますって言いに行くわけで、あの推薦してくれる人が誰もいないわけですから、うん、こっちからもうピックアップしてお願いしに行くわけですけど、うん、僕はあの本当に賛否両論をイーブンにしてくださいねって、うん、あのそれを、まあ、事務の人が選びますから、うん、事務の人に頼んで、うん、で上がってきた人に関しては基本はその、うん、ノーとか言わなかったですよ。その、うん、で確かに程よく、うん、程よくこう賛否両論になってたしっていう、やっぱそういうふうにしていかないと、うん、諮問委員会としての意味がないじゃないですか。だって最初から反対しない人たち集めて、うん、そこから諮問を聞くなんて、うん、もうどう本当に何決まってるでしょって話になりますよね。
提言にも何もなんなく
な何もないです
よ。
もうそんなで、うん、単なる出来レースですよね、
はい、まあ、そういう出来レースになんないでほしいなと、ね、うん、外から見てても思いますよね。
うん、そうですね、うんうん、 まあ、あの選挙に立たれるっていうことは、うん、これからこういうことを変えていきたいとか日本をこういうふうにしたいとかっていうようなお考えだと思うんですけど、まあ、大きなお話で言うとどういう姿勢スタンスで選挙に出ようと思ってらっしゃるんですか、うん、
そこちょっと政治家っぽいことを言うと、はい、まああのまあ、まあまず大きくは僕はその日本のこの衰退を止めたいですねって思うわけなんですよね、うんうん、
でもそれはどの政党のどの議員の方も多分そう同じ思いでいらっしゃることですよね、
一応個人的には、
はい、で一応新潟国的にその話をすると、まあ、やっぱ田中角栄さんの地盤 で、はい、で私子供の頃本当に田中角栄さんの神社の生演説って聞いたことがあるんです、うんうん、あのみかん箱の中で、うんうん、ものすごい人がいてっていうの、はいはい、当時全盛期ですからね、あの総理とか幹事長の、はいはい、うんうん、で田中角栄さんのセリフでやっぱいいなと思うのは、政治、うん、あの政治とは何か生活であるってやつなんですよね、うん、しかもその後ろに続くのは、うん、政治とは何か生活であると、お母さんが子供に腹いっぱい食べさせられるんで、うん、子供を大学に行かせられる、それを解決するのが政治なんだって、うん、ずっとそれ続いていくんですよ、うんうんうん、で今やっぱりそれがすごく失われてると思うんですよね、うん、ねそれによってやっぱり日本はこう、うん、衰退しとるって言いますかね、うん、でちょっとまた話変えると、うん、うちのあたりって 今、うん、あの私の実家ってすごい来てますけど田舎の
室井さんもね、
はい、来てくる、うん、まあ、後ろに山あって、うん、で私は子供の頃クマなんか一切出なかったのに、うん、今すっごいクマ出るんですよ、
う
ん、
そうですね、ここのところ
暴行スコア出るんです、うん、であれはなんでかっていうと、うん、なんでかっていうと、まあ、うん、私は思うのはきっとね、人間が減ってくると、うん、あいつらやっぱり虎視眈々と山でこっちを狙ってて、うんうん、攻めてくるんですよ、
自分の領域を広げようとして、
だから自然と人間界はやっぱり結構緊張関係にあって、人間の人口が減るっていうのはすごい怖いことで、うん、人口減るともうクマも出てくる、うん、あとはもうもちろん水路管理もできない、うん、もう本当に日本が失われていくってことだと思うんです、うん、でじゃあなんで人間が減っていくかっていうと、うん、はい、ちょっとここ室井さんと話の間に子供できるかどうかちょっと分かんないですけど、分かんないですけど、そこはまた微妙な話ですけど、
なんか生々しい話になってましたよ。
ちょっと置いといて、でも僕もできたらいいなと思います。だからやっぱり人間って幸せになると、はい、うん、あの子供増やそうと思うと思うんですよ、うん、で将来の不安もちょっと減る、さっきお酒飲まなくなったって言って、将来の不安が減ると、うん、やっぱ子供増やそうと思う、それ生物としてね、あの、うん、普通にそう思っちゃうんだと思うんですよ、うん、で逆に今、うん、若い人たち子供作らないのとかって出生率下がってるのって、うん、別に若い人たちが草食化したからじゃなくて、うん、全然なくて、やっぱり生活が苦しくて将来が不安だから作んないやと思うんです、うん、でもそうすると人口が減っちゃって、人口が減るとクマが出て、うん、でさらに将来が不安になって生活苦しくなっちゃうわけですよね、うん、でその悪循環になってると思う。
あれね、大竹さん、今さ、うん、子供のネグレクトとか問題になってて、子供食堂とか増えてるじゃん、うんうんうんうん、あれもやっぱり子供の問題じゃなくて親の問題なんだと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、
突き詰め
て、うん、そうなんです。でそのこう、うん、人口減少で、うん、将来苦しくなって、将来苦しくなって人口減少するって悪循環を止めるのは、それは政治がまず安心してですよね、でそして将来はちゃんと、あの、不安じゃないですよっていうことだと思うんですよ。ところが今ってなんかその順番じゃなくて、まず梅とか言ってるじゃないですか、まずそれは無理でしょと、やっぱりね、政治とは何か生活である、ね、本当に子供にお腹いっぱい食べさせられる、子供には大学行かせられる、大学行ったらよりいい社会、いい生活ができるようになるって思ってもらえる政治をすることで、これを止めるべきだと思うんです。でそれは今は、あの、どの党も言ってると言いながら、いや自民党言ってないと思う、自民党は確実にもう上の方だけ何とかしようとしてて、その多くの人の生活の不安を止めようとしてないと思うんです、うん、でそれをする政治を実現すべきだと思うんです
よね。これは日本全体の問題でいうと格差の問題が一つあると思いますけれども、まあ、 あとは地域が活性化するかどうかっていうのが2つ目の問題としてあると思うんですけど、あの、金子さんなんかは地域をその経済的に活性化させるっていうアイデアいっぱいお持ちですけども、そのあたりは例えば米山さんと意見が一致するようなこと
ってあるんですか？いや多分そうだと思うんですけど、あんまりみんな気がついてないんですけど、うん、このコロナの間で猛烈に格差が広がって
るんです、うん、ものすごい
です。なぜかっていうと金融緩和で猛烈にお金を日銀が出してるわけじゃないですか、うん、最近はもう貸付金みたいなのが50兆円とか出して、うんうん、はい、で株価は上がる、うん、不動産も上がる、あるいは売れるっていう状態になってるじゃないですか、うん、 その一方でコロナでどんどん人は辞めていくっていうか、うん、クビになっていく、うん、あるいはどんどん休廃業、うん、あるいは解散倒産みたいなことが続くわけじゃないですか、うん、それなのに検査も一つもしねえみたいな、うん、よくわかんないことが起きてるわけです
よ。あれなんだよね、私ぐらいの年代の友達とかもさ、うん、やっぱりちょっと大変になってて、うん、前は親に助けてもらえてたんだけどその余裕がだんだんなくなってきてる、うんうんうんうん、
だから政策として見ると株価維持しようが何しようがさ、うん、GoTo で高級旅館つ、うん、あの泊まる人がいてもさ、うん、どんどんどんどん首切られちゃう人がたくさんいたり、うん、なんか給付金もらうのもなかなかもらえないみたいな、うん、そういう状態の中でじゃあ、うん、地方行ったらどうなのって言ったら、うん、職業がなくなっちゃうとかさ、うん、なんかひどい状態、うん、で GoTo で行くと、うん、今までいらないようなコロナがバーッと押し寄せてきてそれで感染しちゃうとかね、うん、わけわかんないですよ今北海道とか沖縄すごい
深刻だ、まあ、クラスターまた出ちゃってますね。
そう深刻だ、う
ん、でも本当にその、うんね、田中角栄さんって元より自民党だったわけですよ。で、
はい、
であの路線が本来 の、うん、あの自民党路線だったわけですよ。でも今全然変わっちゃってるわけなんですよね、うんうん、そう、ね、そうなんかこう自民党の人ってかちょっとね、うん、あの言いたくないですけど、はい、ネトウヨ系の人いるじゃないですか、はい、うん、あの人たちはこっちをこうさ、ね、僕別に すごい左だとは思わないですけど、うん、なんかこう言ってくるじゃないですか、うん、でもいやあんた俺が言ってることが本来田中角栄さんのが言ったことであって、うん、あんたの言ってるのが相当変なんだぞってこう言いたくなりますけどね、う
ん、まあ、いわゆる保守本流は昔は田中角栄さんのラインだった
わけですよね。政治とは生活だと、ね、そうそうそう、お母さんが子供にご飯を食べさせることだろうって、うん、子供を学校に行かせられることだろうってそれが政治の、ね、うん、メインストリームだったはずでしょって思いますけどね、
あの宏池会とか、うん、形成会ですよね。形成会は、うん、あのもともとはあの田中さんですよね、うん、
はい、
越段会だからあれは。 でその後いわば、まあ、保守本流っていう意味では宏池会だったわけだけど、なんかあれですからね、あの麻生さんみたいになっちゃってて、うんうんうん、で岸田さんはふにゃふにゃだったんで、ようやく昨日、うん、なんか学術会議任命、はい、6人協議、ちょっとこれは筋が通らない
でしょ、説明はしなきゃいけないみたいなこと、
自民党の中でそういうの聞いたなと思って
岸田さんの発言ね、
そう、県政会風に言うと、うん、船田源さんだけが、うん、あのやっぱりこんな学術会議のやり方おかしいって言ってるのは、うん、船田源さん、
あと村上誠一郎さんと稲田朋美さんがちょっとね、あの説明すべきだ
って、このくらいしかいないっていう、そういう意味で言うとちょっと米山さんが言うのよくわかるよね、うん、保守本領がいなくなっちゃったって
中で言い出すのも、もうさ、それでちょっとは、うん、反発してみせるっていうか、それも一種のパフォーマンスにも
見えてる。いや、それでも昔は、うん、やっぱりちゃんとそういう当たり前の意見が出てたんだよ、うん、とかもうずっと、まあ、安倍さんの時は特にひどかったけど、みんなが黙って忖度してずっとっていう状態だったんですが、菅さんもそういうところあるじゃないですか。
これあの、まあ、具体的な話になりますけれども、うん、米山さんがもし立候補した場合、相手の、まあ、最大の何人か立候補されるかもしれませんが、最大のライバルは自民党の泉田裕彦さんになると思うんですけど、はい、泉田さん知名度もありますし、それから自民党の強い地盤でもありますし、そこに向かっていくにおいて、そのどういう形で例えばどっかの政党に所属するのか、あと統一候補であの無所属で出るのか、いろんな選択肢があると思いますけど、今のところどういうお考えなんですか。
まあ、今のところはその無所属で、ね、野党の皆さん、野党系、まあ、系って言いますかね、うん、野党系の皆さんにあのご声援いただきたいなというふうに思ってますけどね、うん、特に別にそのもちろんあの保守系からもご声援いただけるもんなら、うん、あのご声援いただける人を拒む理由ないんで、うん、皆さんからご声援いただきたいと思ってますね。
もしあの当選されたとして、うん、まあ、議員として活動のしやすさを考えると、どこかの政党に所属していく形になっていくのが、やっぱり発言権も広がっていくでしょうしっていうふうに思うんですが、そういう見通しみたいなのは終わりでしょう。
まあ、そこはしばらくしたらですよね。でも同時に別にあの私そのなんていうか、結構そこは知事時代の中で霞が関の構造とかもだいぶ分かるんですけれども、うんうん、そのとりあえず最初の時はそこまでいらないですよ、あの政党の力なんて。あのよくほら、うん、国会議員が陳情を受ける受けないってあるじゃないですか、うん、でもあの陳情って別にあのすごい不当な影響力の行使みたいなのすごい少なくて、行使できる余地が少なくて、うんうんうん、大概の陳情は あ、その案件はこの霞が関のこの人にこういう聞き方したらいいんですよって言えばいいんですよ、うんうん、でそれは別に無所属でも普通にできるんですね。ちゃんとただし霞が関よく知らなきゃいけない、うん、霞が関をよく知って、でしかもきちんとこう多少やっぱり人間関係ありますから、人間関係気づいて、でちゃんと電話して、でそういうのをしばらくはひたすらさばいてユーティリティプレイヤーになってればいいなと思ってます、
ね、その官僚の人たちも昔通りに今ちゃんと仕事を
まあ、ね、フリップされている感じは強いですからね、官邸に ね
絶対悪いことできないの、私が告発者になる。
ちなみにあのゆくゆくあの室井英月さんがファーストレディーになるみたいなことってないし、ないし、こういう人がファーストレディーになると世の中ずいぶん変わるかなっていうふうに思いますけど、
いろいろね、だぞいいですね、あのそれは私がファーストマンになってますからその、ね、当然それはもしそうならファーストジェントルマンか、そうするとあの大変嬉しいですよね。
はい、時間になりました。大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストは米山隆一さんでした。
はい、金子松原さんも来ていただき
ます。
余計なところ入っちゃって。